皆さんこんにちは。枝豆トークエピソード20へようこそ。ナビゲーターは枝豆三姉妹、長女沙織、
次女智子、
三女マリ
がお届けします。
わ
お届けします。わーい。
お久しぶりです。
お久しぶりです。勝手にあの内輪で盛り上がってすいません。何が嬉しいかというと、久しぶりに産休から三女マリが戻ってまいりました。
戻ってきました。ただいまです。
ね、おかえりです。ミーティング自体はね、ちょっとずつソフトランディングで戻り始めていたんですけど、収録にあの3人でこうやって立ち会えて、再開できるのは今日が、再始動一発目と、いうことで、でかつ記念すべきにエピソード20ということで、
早い
ねえ。本当だよね。あっという間に20本も取ったかという、すごいペースで量産されております。
1年前でしたっけ。
そうですね、
そう、
1年弱かな、まだね。
そんな気がします。いや、何事も細く長く続けるというのは素晴らしいことですね。
ですね。
そんなお二人のちょっと近況を聞いてまいりましょうか。いかがですか、次女さん。
次女ですか。
はい。
そうですね。今コロナのまだ影響が続くニューヨークという街におりますが、在宅勤務始めて9週間が経ちまして、なんかここまで来るとね、もうなんか年末、来年までとか、どんどんなんかどこでも同じなんじゃないかっていう気もしつつ、食べ物の内容が少し変わりましたね。最初の頃は自炊結構満開みたいな感じだったんですけど、なんか食料の調達のちょっとこう供給問題があったり、あと自分のレシピの多様性の限界もあり、で在宅勤務も別に忙しいままなので、結構アウトソース混ぜるようになりましたかね。ミールキットみたいな。なんか健康になったんですよね、さらに。自分のスキル不足で、あんま自炊そんなに健康じゃなかったのかもっていう、使える食材とかもワンパターン化してきちゃって、ミールキットになるとなんか、あんまり自分で積極的に買わないものとかが届いてくるので、なんかバランスが良くなってるかもっていう感じの9週目です。
なるほど。
やっぱ食生活大事ですよね、家にいると。
大事。
飽きるしね。定期的に取れるよね。毎日8時間は寝てる気がする。
めちゃくちゃ健康的ですね。
そうですね。運動不足ですよね、ちょっとね。
それありますよね、確かに。
三女はどうですか？
私はそうですね、やっぱりメンバーが家に一人増えたのがでかい
ですね。ご自身もね、まだ三畳期といえば三畳期だし、まだね、なんかいろいろ新しい生活に慣れつつ回復している最中って感じだよね。
そうですね、とはいえコロナのせいでずっと引きこもってはいるので、なんか産んでからほとんど外出てないんじゃないかっていうぐらい、なんか今までのその活動量に比べるとですけれど、今まで本当1週間のうち何日間も外に出てるような生活だったので、それが家にこんなにこもるってなると本当になんか回復力もなんか早いんじゃないかって気が
これはいいこと、
はい、
いいこと、
あと最近はそうですね、5ヶ月にちょうど今週かな、子供が入ったので、来月
早い
ハーフバースデーっていうので、
あ、
その準備をちょこちょこして、
あっという間
ですね。だってメルカリで最近は子供用の可愛いなんかドレスがあるんですけど、それを眺めるのが私服の時です。
いいですね。なんか浜張りの連日のあの可愛いベビー服投稿に癒されてます
。ね、可愛い。はい。すごいモチベーションになりました。
ねえ。そうだよね。なんかコロナで これ収録してるのはちょうどまだ緊急事態宣言中に今撮ってるんですけど、まあ日本だけじゃなく世界的クライシスって言われているけれども、でもそれでも人間の生活はヘルシーになっていくっていうパラドックスが、うん、やっぱり起きていて、
二酸化炭素が減るとか、
そうで、あとやっぱりそのあれだよね、なんか仕事の速度、まあ、全世界的に仕事が減っているので、一部の職種を除くと、なそうするとその使える時間が増えるとか、家族との向き合う時間が増えるとか、あとそのよく聞かれるのは、後回しにしていていつかやるやる詐欺になっていたことを今ちょうどやっている、
うん、
自宅の手直しとか、そうちょっとずつ DIY やってますみたいな話とか、ワークスペース空間充実させてますとか、うん、DIY やってますとか、うん、なんかそういうその自分の手で やりたかったことを取り戻すみたいな、なんかそういうことに時間が使われてるなっていう印象もあるよね、
そうですよね、日本とかなんかそんなにリストラも進んでないから、アメリカはもうなんか3000万人失業者の人たちがもう家賃払えず、ね、で大家さんの収入源、大家さんは大家さんでローンがっていうので、なんかかなりリーマン以上の経済危機が懸念されている。いや、だから本当に一極ですよね。私みたいにその沙織さんがおっしゃってることすごい分かる、溜まってたことをやれるラグジュアリー層と、なんか想像もできない大変そうな人たちが結構いる感じがしますね。
確かに確かに。
4000万はすごいですね。
すごい数だね。
多分もっとまた増えると思うんですけど。
増えそうですよね。
まあ、すごく安全地帯にいるんだなっていう話を聞きながら思いました。物価的な、
いや、日本は結構本当、まだまだなんかよく理由はわからないですけど、亡くなる方の数も少ないし、
あ、それ海外にいる友達がみんな謎だって言って、謎ですよ。なんで日本少ないのみたいな感じですごい謎って言われます。
本当そうだよね。
まあ、よかったですよ。
まあ、とはいえね、まあ、第2波第3波は来るかもしれないから、まだまだね、身辺管理はしないといけないけど、まあ、とはいえね、まあ、少なくとも身の回りの人たちがと自分が健康で元気でいられてるっていうことに感謝をしつつ、日々を送りたいと思います。
ですです
ね。なんかそんなしみじみとした空気の中で今日お届けしていきたいと思うんですけれども、今日はですね、久しぶりに三女マリがピックアップをしてくれたこの話題でいきたいと思うんですが、お題として30代以降の友達の作り方、維持の仕方について語っていきたいと思います。それでは最初にマリから、今日のテーマピックアップしてくれた理由とか、実際の具体的なエピソードなど教えてもらえたらと思います。お願いします。
はい、まず私の具体例からなんですけれど、まず30代以降の友達作りっていうところで、いつ最近できたかなっていうのを振り返ってみました。で、私の場合はやっぱりドカンと増えたのが、その30歳になった時にちょうど大学院に入学したんですけれど、これで一気に友達が増えたなという感覚があって、やっぱりなんか学校とかってすごいこう一緒に過ごす時間も長いですし、なんかいろんなテーマでたくさん話をするっていうところで、年齢もバックグラウンドもみんなゼミのみんなとかクラスのみんなバラバラなんですけれど、すごく仲良しで、やっぱりその同じ興味関心を持ってるっていうのが一つ仲良くなりやすいきっかけになったのかなっていうふうに思いました。あとは定期的に会う時間があること、これがすごく私は今財産にその引きこもり状態の今、この今大学院の友達とのネットワークとかがすごい励まし合っていて財産になっているので、やっぱこういうのはできてよかったなと思ってます。なんかお二人はどうですか、30代以降になってからできた友達ってなんかどんな感じでできたりとか、どんな人がいますか？
そうですね、なんか学校つながりですけど、私も大学院に行ったのちょうど30の誕生日のなんか数ヶ月前とかで、で1年の大学院だったんですけど、やっぱり同じようにね、興味関心を同じような ものを持って自分のお金で行ってるみたいなのがたまにあって、結構積極的に関わっていて、その期間は友達っていう人が増えた時期だったと思うんですよね。ただなんか卒業しても私7年経ってるので、7年経って、友達ほんなんか私が考える友達って誰かなって思った時はその中で3人なんですよね。だから作る時のなんかエネルギーと、まあ、維持をするで残っていくっていうのは少しなんか違うのかなっていう7年経って思った感じですかね。
なるほど。沙織さんはどうですか？
すごいそれ分かる感じがします。なんか私もなんか広く付き合ってるソーシャルな意味合いでの友達っていうのは多分すごくたくさんいるんだけど、こういう関係も広い方だと思うし、なんだけどなんかちょっとこうなんだろうね、もう一段深い話をしたいと思った時に思い出す人って多分すごく少ないんだよね。全然そのより分けてるわけじゃないんだけど、やっぱりその実用性とかその時の関心事とかニーズとかでなんかつながってる人はやっぱり一番のプライベートスペースには入ってこないことが多い。それは別になんだろう、自分でなんだろう意識的に閉じてるってつもりじゃないんだけど、でもなんかそこはこう自分の中のその友達カテゴリーがなんとなく、こう無意識的にこう住み分けられている部分があるのかなっていうのを今当時話聞いてて思いました。
いやまさにその面について私も今回のテーマに問いかかるときにまず調べたことが、そもそも友達ってなんだよと思って、定義調べてみようと思って、で小学館のデジタル大辞典によるとですね、互いに心を打ち合って対等に関わっている人、一緒に遊んだり喋ったりする親しい人みたいな感じで、ですごい面白かったのが、なんか他にもネット上にあったやつなんですけど、無理して話さずとも沈黙が苦しくならない人で、本当の自分をさらけ出し会話相談できる心の拠り所って、これなんかちょっとさっき沙織さんがおっしゃったところに関わるかなと思ってるんですけど、あとは自分の過ちをそっと指摘してくれる人とか、辛い時にそばで支え、喜びは共に分かち合える人、あと親が知らない自分を知ってる人とかがあって、あとはですね、思い込みの可能性あり、確認の取り方もよくわからないっていうのって、まあ確かになんか私たち
の友達
だよねみたいな、なんかあんま会話しないよなみたいなのは若干ちょっと面白いなと思って、であともう一個がなんか最近では申請して承認されなければなれない関係って書いてあって、それはFacebook の友達とかそういうのを想定して書いてるのかなと思って、っていうのでなんか確かに友達申請して承認されなければ友達にはなれないっていう、だから友達の定義ってなんか本当に人それぞれだよなっていうのが、
なんかあともう一個さ、親友のさ定義っていうのもさ、なんか女子って割とほら小さい頃から比較的その私たち親友だよね的な、普通の友達とは違うよね的なさ、なんか感じの空気にさ一度はやっぱさらされることがあるじゃない、でも親友と親友じゃない友達の違いって何なんだろうみたいなの同じ文脈で言うもん、いまだにわからない私。
私は親友は連絡を取らなくてもその切れない人ですかね。
なるほどね。
常に一回でも、そうだからなんか、みんな私結構親友と呼べる人が海外にいるんですけど、全然会わないんですよね。で全然連絡も取んなかったりするんですけど、会うとなんかそのギャップがないかのように普通にさみたいな感じで話し始められる関係っていう、居心地がいいかなと思って。
そうですね。親友は確か難しいですね。たくさんいる場合はね、なんか she's my best friend って言っても、なんかベストフレンドって言っちゃうとなんか一人みたいな感じがするから、そうだよね、そのタイトルを誰にあげるかみたいな、
プレッシャーもお互いにプレッシャーにもかかるしね。
ね、
あとなんかなんとなくとFacebook の投稿をシェアしてくれた人が私の何年来の親友でってナチュラルにね書いてくれるケースとかもある時に、なんか嬉しいなっていう気持ちと、あ、親友ってなんだっけなってその時思うっていう。 そうそうそうそう。
なんか2人も知っているあのなんだっけあのコトリーやってる桜本さんじゃないですか。で彼女とかって私もともと証券会社時代の同僚なので、うんうん、まあなんか一つのラベルは元同僚で一つのラベルは友達、うん、だけどよくお互い使うのが人に紹介するときに戦友って言ってて、うん、一緒に働き抜いたなんか戦いみたいな、うん、なんか一番それがしっくりくる、うん、彼女は私の戦友って言います。元同僚
で。それもあるよね。戦友っていうのもなんかわかる。うん、
そうそうそう、うんうん。いろいろですね。
いろいろだね。
まあ、ちょっとなんか友達の定義って本当人それぞれ、まあ、親友レベルとかなんかいろいろ人それぞれかなと思うんですけど、やっぱりなんか今回のテーマにあるその30代以降っていうところで、あの友達が10代20代の時みたいにはなんかできづらいのかなっていうふうに個人的には思ってます。で、うん、これって、まあ、おそらくあのみんな大体同じライフステージだった子供時代や学校の学生時代と比べて30代以降っていうのがあの少しずつそのライフステージが変わるタイミングがなんか多いからなんじゃないかなと思っていて、うん、ちょっとなんかお二人いかがですか、うん、なんかそういう経験とかなんかご意見あったら。
そうですね、なんかお二人にあの東京というかあの日本の首都圏でのなんかそういうのを聞きたいんですけど、最近ちょうどニューヨークにいる日本人とその話をしたことがあって、なんか彼女たちの中ではなんかロンドンとかにも住んだことがあったりとかいろんな都市を知っている人だったんですけど、なんかニューヨークって難しいよねみたいな話になって、で、あ、そうなのかなみたいな、私はなんか大都市って全体的に難しいのかなって思ってたんですけど、なんかニューヨーク難しいって言ってる人がいて、で彼女たちが言うのは、私の同僚とかも言ってるんですけど、なんか自分のコミュニティを見つけるのが難しいとか言ってて、多分なんか多様な人が多いからなんか会わない確率も高くて、で会う人が1対1とかでは見つかったとしても、そのなんか仲間みたいのを見つけるのが難しいって言ってる人が確かになんかニューヨークに多いかもって、
へ
ーなんか私はたまたま所属する組織が似た価値観の人が比較的集まりやすいところだったので、自分は多分この異国の街に来た時にそこがコミュニティの出発点だったんですよね。あとは日本人女性っていうなんかアイデンティティでまたコミュニティ作りやすかったんですけど、なんかそういう、こう切り口がないとなんかいっぱいありすぎてどこから始めていいか分かんないっていうのはちょっとあるような気がするのと、あとはなんか人によって性格もすごいあるのかなと思ってて、あの友達なんかもう長く数少ない深くっていう感じのタイプの人にとってはこういう出たり入ったりする人が多いこの大都市は結構大変なのかなとか、なんか性格とかもあるかなっていうのを思いますね。なんかこの街だからかちょっと東京とかの2人の経験気になるんですけど、私はもう30代になってから常にあの日本の外にいたので、どうなのかなと思って。
確かニューヨークに比べると東京の方がその人種も含めて多様性のダイナミックミックスが 1レイヤー小さい感じがするので、うん、なんかこうニューヨークほどなんか東京がなんだろう、あの同種性の人を見つけにくいとか仲間が作りにくいみたいなことは起きてないのかなっていう比較論で言うと感じはする。なんかやっぱりなんか そもそもがほとんど単一民族単一人種っていうのがまだまだほとんどのモノカルチャーだからっていうとこで、やっぱりまあちょっと SNS とかで発信すると興味関心がある人っていうのはどの辺にいるのかっていうのをあぶり出しやすい、コンパクトな社会だなって気はするけどね、相対的には。
なんか私もタイとかに住んでた時に、やっぱり自分のコミュニティ見つけるの難しいなって思ったんですよ。それがやっぱり、まあ、タイ語できなかったんで、あの現地のコミュニティをまず探せないとか、
そうだよね、
なんかすごいそういう アクセスの部分でのこうハードルも高かったですし、あと日本人コミュニティも、まあ、あるっちゃあるんですけれど、やっぱりいろんな、あの性格の面とかいろいろ考えるとちょっと私そこに行けなかったんで、
わかるわかる、だから
なんかそういう意味ではそのニューヨークがコミュニティを見つけるのが難しいっていうよりも、そういうなんですか、引っ越したなんか移民みたいな形で行くと自分のホーム以外の場所だとちょっとコミュニティって見つけにくいのかもなって自分の経験からは思ったり、なんかあと土地勘みたいなのもないんですよね。日本だとなんかここら辺に行けば なんか楽
しい人、そうだね、それは大きいよね、
まあ、分かるんですけれど、なんかタイとかどこ行っても謎みたいな感じで、うん、今まで今まで感覚が持てる、難しいですよね、やっぱ自分があのアウェーなところで友達見つけるって、もう見つけられたら逆に喜びもひとしおなんですけれど、
そうそうそう、逆になんかそういうあのなんかちょっとマイノリティ的な環境だから出会った時のこのなんか
そうだよね、ようやく出会えてねって感じだと、
そうそうそうそう、やっぱりね、家族の代わりみたいな感じでコミュニティができた、うんうん、
確かに、
うん、という気がするんですけどね、まあ、友達なんかもよくわかんないですけど、
うん、
家族の延長みたいなレベルの友達になりますけどね、
うんうんうん、なんかちなみに私あのネットで30代以降の友達の作り方っていうのをいろいろ調べてみたんですけど、ちょっと10個ピックアップしたんで、
ぜひ
紹介していいですか？ちょっとなんか当てはまるのあるかなとか、ちょっと後で教えてください。1つ目がですね、うん、行きつけのお店であった。で2つ目が習い事を始める。で3つ目が飲み会をお誘いになるべく顔を出す。4つ目が子供を通じて知り合う。5つ目が誰かに紹介してもらう。で6つ目が SNS を通じて出会う。で7つ目が、イベントをきっかけに出会う。8つ目がアプリを、出会い系アプリとかですね、を通じて出会う。で、9個目が仕事を通じて出会う。で最後が地域の活動を通じて出会う。沙織さんとかはどうですか？なんかどんな出会いが多いですか？
でもそうだな、やっぱり誰かの紹介か SNS か、あと、うん、イベント、自分が主催することが多いから、そのイベントに来てくれた人とか、うん、ゲストにお招きした人のつながりとかっていうので広がっていくことが多いかな、うんうん、でもなんか昔圧倒的にやっぱり紹介とかを気軽に頼んでた、頼まれてたってことをやってた時期はあるんだけど、なんかやっぱり最近はなんだろうな、うん、人と人がつながりやすくなってるからこそ、その紹介するされるっていうことになんか昔よりちょっと慎重になってる部分はあるかもしれないなとは思う。でというのは、うん、あのなんか特にその紹介をお願いする時とかに、なんかその行為自体もやっぱりまあ相手の大切な時間をそこに使ってもらうっていうことだったりもするから、なんかそういうことに対するリスペクトみたいなものがなんかある状態で、の目的がちゃんと明確な状態であればこう相談するみたいな感じに、うーん、昔よりはしてるかなっていう感じがする、自分が、そうそうそう、もっと昔は本当もう気軽にもあの人とつながりたいんで、もうつなげてください以上みたいな感じで結構ぶつけなお願いをしてたことがあったなと思ってい
や逆に紹介してくださいも多そうですよね。
そうだね、うん、そうそうそうそう、なんかできるだけお役に立てるときは立とうともちろん思っているんだけど、うん、少しスタンスが変わってきたところはあるかもしれない。
ともこさんいかがですか？
そうですね、なんかやっぱ20代東京で働いてた時と30代こっちに来てからだと変わったかなと思ってて、あのなんか20代たくさん飲み会とか行ってた時は結構そのなんか飲み会に行く仲間として結構仲良かった
と思ってたんです
けど、なんか飲み会行かなくなったらもうなんかその子のなんか下の人みたいな、
すごい切な的な、
そうなんか多分結構さっき前半で言ってたような、そのニーズとなんか興味がたまたまあった時に友達になった人みたいなのがいて、けど、まあ、30代になって特に海外に住んでると、一番やっぱ大きいのは誰かの紹介、またはなんかそうだ、紹介かな、紹介を通じてなんか何々という国にいる日本人のこの人がみたいな、そんな感じのつながる。あの業界とかあのキャリア系の共通点があるのを知っている人がつなげてくれるっていうのがすごい多くて、あとはこの人がニューヨークに出張に行くので紹介していいですかとか、そういう感じが多くて、でその次がまあ仕事を通じてですかね、なんかそこのなんかゴッド、あのゴッドというかあのなんだっけ、紹介と仕事を通じて私の場合は結構なんかこう 境目があまりない感じなので、
うん、
あの仕事のアンテナを通じて人が紹介してくれるのか、または本当に仕事であの関わりがあるから人が紹介してくれるのかいろいろなんですけど、それが圧倒的に多いですかね。
うん
うんうん、でやっぱりなんかその紹介してくれてつながるっていう段階と、その人と 2,3 年交流が続いてなんか本当に友達になるっていうのは少しレベルがあって、うん、で最近よく話してる人がなんか実は会ったの2回、うん、人生で2回しか会ったことない人があの結構私の中で仲いい方なんですよね、うんうんうん、でなんでだろうって思った時にやっぱあの数ヶ月に1回のなんか頻度でやり取りを
チャット
とか1時間のコールとかそれをやっぱ 2,3 年続けてると、
うん、
なんかすごい友達度合いが高まっている、
うん、
でなんかそういうのって何なんだろうなって思ってちょっとこうこっちでも記事を見てたらなんかカンザス大学のリサーチかなんかで、
うん
90時間トータルで、うん、あの一緒に時間を過ごすとなんか友達っていう感じのなんかレベルになるらし
くて、そうなんだ、うん、
で200時間を過ごすと近しい友達っていうレベルになるっていうなんかリサーチがあって、あのこの枝豆のね3姉妹とかもトータルで何時間我々はバーチャルで一緒に過ごしているだろうかちょっと考えたんですけど、うん、90は行ってるような気がして200行ってるか分かんないですけど、うんね、なんか友達ラインはクリアしている気がするなと思ってて、うんうん、なんか数字で見るとやっぱ90時間ってなかなかね1回紹介してくれた人と90時間は過ごさないので、
うんうんうん、
やっぱりなんかその次のレベルになるにはある程度やっぱり時間が重要なのかなって思ったりしました、ね、でも
やっぱり時間のその蓄積がある程度は一定の要素になるっていう分析なんだね。
うん、そうですね。そのリサーチはそんな感じでしたね。
うん、ああ、わかる気がします。なんか私のそのニューメンバーいるじゃないですか。その家に子供ニューメンバーで、やっぱりですね、あの今は世話をしてる段階ですけど、その一緒に、うん時間をその過ごせば過ごすほどなんか相手のことも知れますし、
うん、
最初はなんかどっかから出てきたなんか突然出てきた生き物みたいな感じです
ごい本当そうだよね、
いや本当になんか本当に生まれたの
謎だよね
みたいな感じが、うん、そうずっとなんか拭えなかったんですけれど、
うん、
本当ずっと世話をしてるうちにもうなんかどんどん可愛いって思えるようになってきて、なんか最初はなんか可愛いの可愛いなと思うんですけれど、なんかそこまでなんかキャーみたいな感じではなかったのに、最近はなんかすごいやっぱ時間の蓄積っていうのはこう関係性にすごい影響を与えてるなっていうのはなんか思います。はい。
あれですよね、カップルとか夫婦の中でもこうアタッチメントの愛情って言いますよね。なんかこう本当の愛情じゃなくてもなんかの長年一緒だとそういうこうあのそういうタイプの愛情も生まれてくるので、
うんうん、
っていうやっぱなんか頻度とか、
うん、
なんか長さとか時間長さとか重要そうですよね、
人との
関わり方って、
うんうん、ちょっと話変わっちゃうんですけど、その、うん、大人になってからやっぱり友達になるっていうその30代以降ですね、大人になってからの友達の、まあ、いいところっていうのはあの友達がその同年代に限られないっていうこともいい、なんかいいとこかなと思うんですね。でこの枝豆もそうだと思うんですけれど、あの年齢関係なくその共通の話題ですごい仲良くなれるっていうのは、うんうん、社会人以降かなっていうあの感覚があって、でなんか学生時代はすごい先輩後輩っていう関係が強かったんで、なんか年が上の先輩とそんなになんか仲良くするとか、
うんそうだよね、
あんまり、まあ、部活で一緒に活動するとかはあるんですけど、うんうん、なんか先輩って一切上になった瞬間なんかもう別のすごい生き物みたいになってしまってあんまりなんかそんなにフラットにこう意見とか言えなかったよなって感覚があるんですよね。なんで社会人とかになってから急に先輩も人間になったなって感じ人間っていうかなんか友達に
そうだよ、ね、言ってい
いみたいな、
すごい学生生活のインパクトすごい、
ね、なかなかの体育会系だ
いやもう
今思うと本当
いや小学校2年生と4年生とかって、うん、もう全然変わんないじゃんって今思うんですけれど、
うんうん、
当時はもう小学校2年生の時とか4年生はもうすごいですし、6年生は大人みたいに小さい頃の数年間のなんかギャップ、うん、なんか感じ方のギャップすごいですよね。
だそれなんか年を減るごとに徐々に縮まってくるのは間違いないと思う。
確かに誤差でしかないって
感じ、うんうん、そうそうそうそう、う
ん、あともう一つの今日のテーマでもあるその友達関係の維持の仕方なんですけれども、
うんうん、
そう私はやっぱり、まあ、さっきはあんまり連絡しないとは言ったんですけれど、まあ、時々は連絡する、時々そのふとした時に何かこうちょっとコメント入れるとか、あと私は大事な友達の誕生日は全て Google カレンダーに入れて通知が来るようにしていて、なので誕生日は絶対メッセージをあげるというか送るとか、そういったことはしてるかなと思います。お二人何かそういう維持の仕方でやってることとかってありますか？
昔そのなんか浜井がこう大事な友達の誕生日を入れているっていうのは本当すごいなと思いつつ、私結構そこら辺は雑なので、一回昔友達に言われた Facebook でつながってる人の友達が全部ダウンロードできるボタンを教えてもらった時があって、
それあるよね、
うん、でこれは便利だと思って一回やったんですよ、うん、だから私のなんかカレンダーになんか6人とか同じ誕生日の日の人
だから、ね、しかも結構大量になっちゃう、
そう覚えてない人とか、うん、これ誰だっけみたいな、なんか人とかもカレンダーに載ってて、ただそれをやった後に更新しなかったので、その後友達になった人ってもっといるんですけど、その人たちの誕生日は載ってないっていうちょっとなんかリグハグな状態ですけど、誕生日っていいですよね、なんかちょっとリマインダーとしてあーみたいなのがあるのがいいなって私思ったのと、私よく結構やるのがなんか夢に出てきた人をそれがきっかけと自分で思ってあえて連絡するっていうのがあって、そうなんか昨日こんな変な夢見ましたみたいな感じでお元気ですかって
面白いですね、
メッセンジャーを入れるっていうのをやったり、あとは定期的に話したい人はお互いが同じレベルで話したいなって思ってるときは結構もうカレンダーに入れちゃいますね。半年に一度とか3ヶ月に一度なんだろう、うん、そろそろチェックインの時間みたいな感じで入れる人もいますし、うんうんうんうん、もう本当に時間を決めて繰り返しの予定で入れてる人もいます。沙織さんはどんな感じですか？
でもなんか私もともちゃんと似てるかも。なんか私も昔は誕生日方式やってたんだよね。でもなんか特にその嫌になったわけでは別になくて、なんかでもちょっと思うところがあって、それを一式やめて、で、やめた後は頭に思い浮かんだ人がいたらその瞬間にメッセージをするっていうのを自分の法則にしてる感じ。あの子元気にしてるかなとか、なんかそういえばあの件どうなったかなとか、その後どうしてる的な話をしたいと思った瞬間に、時期を逃さずメッセージをするっていうのを習慣化してる感じはあるかもしれない。あとはそうだな、でもなんか時々そうだね、まあともちゃんと一緒でキャッチアップコールをそれは対面でもズームでもする人っていうのは何人かいる。で何か新しいこうサムシングニューがなくても、あってもなくても、とりあえずお互いどう元気にしてるってことを話すっていう、定期でも不定期でも、っていう、まあ特にあれだな、何かトピックなくても喋るっていうのが結構ポイントかもしれない、自分の中では。ある時だけに喋るっていうことじゃなくて、
結構けど3人ともなんかあれですね、仕掛ける方って感じですね。
そうだね、
性格もあると思うんですけど
ね。そうだね確かに。定期的に逆に友達少ないのかな、定期的に連絡をくれる人ってそんなにいないかもしれない。思いついたのに自分がこうボールを投げてる感じがする。ね、そうか、巷の人たちはそんなにそういうことしないのか、もしかして。
ないかもしれない。
こういう性格だからこうなのか。どう今。
私はなんか受け身になるときだいたい質問とかなんかリクエストがあるときに来るのを受けてるんですけど、ちょっと用事がなくて誰か来てることはあんまないかもしれない。
受ける。
確かに。
そうだね。まあこれも私たちの性質なのかもしれないね。もしかすると。そう考えるとね。似た者同士なのかも。
そうそう、3人で納得しつつ、なんか多分これを聞いてる人からしたら変わり者の3人
かもしれない。ちょっとかもしれない。そうそう、うん、かといってすごい寂しがり屋かというと、別に孤独は孤独でいいと思ってるから、
うん、そうね、
だからな、そういう、なんだろうね、そういう位置づけなんだろうね、きっとね。自分から働きかけるっていう習性なんだろうね、多分。
うん。3人とも同じベクトルでしたね、確かに。
でしたね。ダメだ、多様性がないな。
なんかちょっと違和感を感じるコメントが欲しかったです。そんなにコメント来られたら突然困るとか、なんかちょっと
欲しかった。
いやー、ガンガン言っちゃうんだ
よ。そう、何事もないのにメッセージもらっても困るとかね。
うん。
あ、でも逆になんかそのもう一個ちょっとこの元々の台本にない話なんだけど、なんか2人にも聞きたいなと思ったあの今の派生テーマとして、うんうん、維持は大事だし、うん、なんか維持の働きかけ努力も大事でだし、そのそれだけの思いを持ってつながりたい人だったら絶対に維持のメンテナンスの努力はするべきだと思うんだけど、逆にその維持そのものをに対して友人関係の維持に対してエネルギーをどのくらい割くべきかって話もあると思うんだよね、
うん、
もう一個、うん、自然に淘汰されていく関係っていうのもあるじゃない、
うん、
もうこの年になってくると30過ぎると、
ね、うん、
うん、でなんか それってなんか意識的にもしくはもし無意識的にあの維持をするかしないかとか、その自然淘汰されていく関係についてって、うん、どういうふうなスタンスで2人は捉えてるってすごい聞きたいなと思いました今日。
うんうんうん、あ、聞きたいですね。マリちゃんどうあります？私結構これ明確な
スタンス。あ、本当？ああ、すごい興味深いそれ。
おお、すごい。私そうですね、維持。ああ、でも仲良かな、一時期は仲良くが良かったけれど、
うんうん、
やっぱりその考え方とか、
うん、
なんか倫理観って言ったらあれですけれど、なんかそういう結構自分のコアな大事にしている部分がちょっとずれてきたなって思って、やっぱ一緒にいるのが結構辛くなっちゃったんですよね、うん、っていう経験がなんかあって、うん、それですごい仲良かったんですけど、もう連絡も全然しないようにして、もう今全然あの友達と言えないというか、なんか、まあ、連絡してない人はいますね。でもそれをなんか切るのにも結構体力がいったというか、体力というか精神的にも辛かったですし、
うんうん、自分で切ったんですか、それとも向こうが切ってきた、なんかどういう感情、
なんかもう2人ともお互い一緒の時期ぐらいになんかちょっと合わないよなと思い始めたんだろうなっていうのはありましたね、うん、会話が合わ
ない
っていうところはすごいありましたね、うん、でお互いに連絡はどんどん取らなくなってっていう、そう、あれはここ数年の中でもきつかったです。
そうか、
うん、マリちゃんの方がなんか丁寧なんでしょうね。なんか私多分切るときってもうなんか気づいたら切れてたみたいな。思い出してもないん
で、うん、で
自分のなんかスタンスが、まあ、時々母親とも話すんですよね。母親と私ちょっとなんかタイプが違うので、なんかいつもその自分はなんかこういう軸があるんだなっていうのをいつもリマインドされるんですけど、私はもう本当に去るもの拒まず、うん、あれ
去るものを追わずかな、
うん、っていうもうスタンスで、来るものっていう人が例えば5年ぶりに来て、5年前はなんかいつの間にかなくなってたけど、うん、彼らが来るならみたいな感じでウェルカムみたいな感じなんですね。で去る時はなんかあの人から聞いてないな、前はあんなに頻度が高かったのにっていうのをなんかすごい後になって思い出すんですね。でまあいっかみたいな、なんかもうなんか全然まあいっか状態になるっていう、そのポリシーが一番結構強くて、それでほとんどの友情がなんか自然淘汰されていて、
なるほどね、
でその分なんか再会組が結構多いんですよね。なんか多分、
はいはい、
去るもののなんか理由があって去ったんだろうなみたいな感じの人もいたりっていう感じで、でたまになんかこう自分の心が疲れるなっていう人がいるんですよね。で、たまになんか向こうからたくさん来てくれるんですけど、
ね、
私はちょっとなんか疲れるなみたいな、
うん、
そうすると自分の中でのエネルギーの使い方で自動的にあの維持を積極的にするグルーに入れてないだけなので、なんか来た時は対応しようみたいな感じで、
うん、
でなんかうまくマネージしてるっていう感じですか、ね、結構自分の心の
エネルギーをあのニュートラルまたプラスにしてくれる人には積極的にエネルギーを使って、
うん、
なんかマイナスになんかされる回数が2回ぐらい続くなって思ったらちょっと
シーン2回は結構早いね
2回
そんな感じですか。
なるほどね、
うん、さんはどんな感じですか。
あでもそうだな、私も徐々にそういう目利きができてきたなって感じがするかな自分で。やっぱすごい八方美人気質だったからさ、我ら全員天秤座だからその気質はあると思うんだけどそうで交友関係広めでし、なんか司法に比較的いい顔ができてしまって自分すり減らす的なところがあったんだけどそうでもなんか最近はなんか気づけば疎遠になっていたらそういうことだったんだなっていうふうにようやく思えるようになったというか、でまたそのともちゃんじゃないけどそのつながるべき時が来たらまた近くなる時もあるよねぐらいに思ってるで何年か後にねまた密になることもあれば、あのその あともう一生交わらないケースもある、多分両方なんだと思うんだけど、っていうなんか摂理だよなみたいな
風に違いますよね。
そうだね、
パワーとかって聞いてるとなんかいかにも疲れなんかエネルギーを吸い取られてる感じの人に対してすごい心配してきて、
あ本当そうか、
与える人になってるんですけど、なんか私結構自分を中心の人間なのでなんかそんなに与える関係性を維持する理由はどこみたいな、別に友達が少ないわけじゃないの、なんであえてその関係にエネルギーをそんなに使うんだろう、
でも尊敬するけどね、ある意味すごい、
いや尊敬しますよ、
でもねやっぱりすごく一時期濃く付き合ってたのにいつの間にか自分の目の前からいなくなるっていうことが起きると、まあ、まあまりも言ってたけど、結構ね精神的に持っていかれることもあるし、孤独だなって思うことも当然あるから、まあ、それは両輪あるんだと思うんだけど、ずっとドライでいるわけでもないし人間
あと女性と男性違いそうなところ
も、ね、
タイプにするわけじゃないですけど、なんかパートナーとかを見てると全然違うなって思います。性格の違いか性別の違いか分かんないですけど、なんか友情の維持って全然なんかちょっとなんか話したりしないんですよね、彼らは何も用事がなくて電話って、
ないよね最近どうしてるって言ってメンテナンスメッセージ送るのはしないよね多分きっと男性ってこう当てはめるのもあれだけど、
そうだからやっぱいろいろあって面白いなと、ただ、まあ、この3人だとそんなにバラバ
ラな割とこう見てしまったっていう結果的に
方向性はまた
そうだね、
誕生日も近いぐらい、
ね、そうですね確かにまあきっと全く全然違う180度逆の視点を持った人の話も今度ぜひ聞いてみましょう、このテーマ好きなので、ちょっとあれかな、若干時間がオーバー気味なのでキャッチアップちょっと巻きながら進められたらと思うんですけれどもちょっと久しぶりにねなんか話してるからすごい盛り上がっちゃって派生トークが多くて
3人だけで盛り上がって
ダメですね、ちゃんとリスナーの方々にも盛り上がっていただかないといけないですからねちょっと次のトピックに早速行きましょうか。今日サブピッカーとしてともこさんがお話をちょっといただければと思うんですけど、続いて、少し孤独ロンリネスっていうテーマの話をこのテーマになぞらえてしてもらえたらと思うんですけど、お願いします。
はい、まあ、友達の作り方維持の仕方でマリちゃんが言ってくれたのとのつながりではあるんですけど、なんかアメリカで特に最近その孤独っていうテーマが社会課題として結構いろんなところで出てきて、それの関係で友達をどう作るかとか維持するかみたいなのがマスメディアでも流れてるんですよね。なのでニューヨークタイムズの2012年の記事かな、なぜ30を超えたら友達を作るのは大変なのかっていうタイトル、そのもののタイトルの記事があって、でそれをあとでノートにもシェアしようと思うんですけど、そこで一番面白かったなって思ったのは、実は1950年代から社会学者の間で定説と言われていた、近しい友達を作るために必要な3大要素っていうのがリストされてて、でその3つっていうのがですね、距離が近いこと、
物理的に、
でもう1つが
物理的になので、まあ、なんだろう、今のそのバーチャルの形でのがどういう関係なのかちょっと分かんないんですけど、当時はその身体的に近いみたいなの距離と、あとは繰り返し起きる、でかつなんかその予定調和をしたわけではなく、やり取りがこうある程度自然的にできるのが繰り返される環境が必要っていうのと、あとそのやり取りというものが起きてるときにリラックスしながら本音を話せる、まあ、空間というか環境を生み出しているっていう、その3つが必要ですっていうことを書いてあって、でそういうことを考えたときに、なんかニューヨークは距離は近いけどその、結構みんな忙しくて予定を立てないと人と会えないみたいな感じの街でもあったりするので、その予定調和なしで繰り返されるやり取りっていうのはよほど習い事とかに行ってないけど、それもある程度予定調和されちゃってますけど、でかつなんだろうな、リラックスして本音を言うっていうのもやっぱり結構、ね、どこから来た誰かよくわからない人とその関係をなんか埋めるっていうのは安心しなきゃいけないし、結構それも難しいんだろうなと思って、まあ、この3つやっぱ揃うの大人になったら忙しくなるし難しいんだろうなみたいな感じになったんですが、この3つって聞いた時に、なんかお二人はなんか思うこととかってあります？
予定調和不在のやり取りっていうのは、
うん、
そのスケジュールを決めて連絡するとかもそれに当てはまるんですかね？
うん、英語だとアンプランドインタラクションって言っていて、それをプランニングをされていないやり取り。
ああ、じゃあ逆ですね。その夢で見たからどうっていうことですね。どっちか私聞いてて、これトモコさんやってるんじゃないかなって今思ったんですけれど。
いや、距離は全然近くないけどね、ほとんどの人と。
ああ、でもまあこれ時代背景が背景なんで。
そうだね、きっとね。
オッケーです。
そんな気がします。
オッケ
ー。ね、あとリラックスしながら本音っていうのもね、どうやったら本音が話せるような。
なんか私なんかズームのセキュリティとか考えてあの安全、めっちゃ大事ですよ、
安全
が確保されている空間かっていうのは、なんか他の人に聞かれていないとか、結構大事かなと、
でも繰り返されるっていうのがポイントっていうのもあるのかね、ある程度密にコミュニケーションが行われる関係であるっていう、いや、さっきのさ、なんか仲良くても連絡を取らない人たちがいるって話で盛り上がったじゃない、さっき前段のところで。これはもう少しインティメットな感じをなんかイメージしてるのかなって聞いてて思いました。物理的に、
まあ、作るのにだからね、多分作るのに、ね、3大要素、マリちゃんの友達とかも作る友達になった人だから、
うんうん、もう維持の
超えてるな、
確かにね、
まあなんかそんなことが50年代から言われてるっていう話と、あともう一つ、まあアメリカっぽい、なんか日本がこれかわかんないんですけど、パートナーができた時、カップルになった瞬間に今度は、その2人が気が合う友達にしなきゃいけないから、新しく作る場合ハードルが高くなるっていう、はいはいはい、コメントが、
なるほどね、
これはそうなのかしらってちょっと思ってて、必ず、2人が気になくてもいいんじゃないかと思ってるんですけど、
私もこれ完全にディサグリーです
よ、
ね、そうだね、もう全然違っていいじゃんって感じ、
そう
あ、でも分かんないです、なんか相手が社会的にやばい人と会ってきたら無理ってなりますけど、
ね、
でもなんかそういう意味じゃなければ別にいいかなって思いますけどね、
そうそう、だからそんなにこれが作れない理由に上がるのはおかしいなとちょっと思ったんですよ、
でもなんか夫に自分が仲良かった友達を紹介して、夫の方がなんか3倍ぐらい仲良くなっちゃったっていう、自分よりっていうケース結構あって、なんかそういう、そういうのとか結構嬉しかったりした、そういう人が何人かいるんだけど、
すごい、
そうそう、
確かに仲良くなってくれるのは嬉しいですね。
そうそうそうそう、だからそれは嬉しかったりとかするので、そこで交わる異質なものが交わることを、まあ自分とね夫も究極異質なものだからさ、完全に、そうそうそう。 ね、それで交友関係広がっていくみたいなのはすごく嬉しいし、うんうんうん、それ結婚したからこそ生まれたことだなっていうのも変化として、
確かにね、そうですね、そういうなんかラッキーなんかこうラッキーなこう発見があった時って広がりますよね、うんうんうん、それは分かります、うんうん、その最後の記事のところに書いてあったのが、今私たちってそのなんか外の理由、なんか誰が友達になるかとか、なんかそういう環境のこととかだったんですけど、結構やっぱ30代以降になると内面の変化もあるんですよみたいなのが最後あって、要は自分が友達に求めるものとか、あの自分についての理解とかもどんどん変わってくるので、うんうん、20代の前半の時とか、なんかそれによってやっぱ友達っていうものに対する考え方が変わる、内面の変化が影響して、あのより新しい友達を作ることが難しくなることもあるんだよっていうのを言っていて、
ね、
まあお二人なんかそういう体験があるのかなと思ったんですけど、どうですかね、内面の変化、外的な要素と内面、どっちの方が自分の30代の友達作りに影響を多く与えると思います？
やっぱりなんか30代以降、まあなんか大人になってからの方が、大人というかまあ学生時代以降とかの方が、なんか友達作りにおけるなんか自分の判断軸がすごい増えたかなと思うんですよね。今までその、友達っていうと、学生時代はそのクラスの友達っていうのが、まあ、部活の友達とか決められた枠の中でのその見つけるものっていうのだったんですけれど、まあ、大学生ぐらいになってからはやっぱり授業も自分で取れたりとか、行きたいところに行けるとか、なんかすごくこう環境がこう自由になった面、友達作りにおいてもすごい自分で探すとか、自分が行きたいコミュニティに行くとか、なんか友達を見つけるための環境へのアクセス方法がすごいガラッと変わったことによって、今まではその外的理由によって友達が増えてたんですけど、
うん、
大人になってからは内的理由、まあ、自分の趣味思考とかそっち方面での友達作りが増えたかなと思います、
うんうんうん、なんか私は20代の頃よりも内面の変化率が30代超えてからの方が激しいので感じがするので、自分で振り返って、
うん、
まあ、その内面の変化率になんかシンクロして、なんか友達も変わってきてるなっていう感じがある。ってことは結局その内面の要素がやっぱり多いんだなっていうことを、これを見てて改めて気づかされたってことだと思うんだけど、その変化を共に楽しめるというか、関係、それはその夫とのパートナーシップもそうだけど、友達対友達との間でも、友達もまあ変化するし進化するし、私も変化するし進化するしっていう、なんかそう、なんかそれが楽しみ合えてる関係だと、あの維持にこう必要以上にあのエフォート割かなくても、比較的、その都度都度で、お元気元気元気だよみたいな、なんか感じの会話で続けていけるのかなっていう感じがしたかな、これに関して言うと。
確かに、沙織さんが今言ったのを聞いてて、さっきのその、自然淘汰の話にもちょっとつながりますけど、なんか大人になればなるほど、自分も他人も変わるんだ常にみたいなのが、なんかすごくこう自分の中で自然となるにつれて、なんかこだわりが、そのなんかあこうあるべきっていうものに対するこだわりが少し減ったっていうのは、なんかいろいろ影響してる気がしますね。どんな友達にオープンになるかとか、どんな意地の、あの、あり方を自分が選ぶかとかは、すべてその常に物事は変わるっていう、なんか全体、前提でアプローチしてるのかもなって、ちょっと沙織さんの聞いて思いました。
そうだよね、なんか相手が変わるっていうことが、昔は不安の対象だったり恐怖の対象だったりしたと思うんだけど、なんかそれがまあどの道自分も変わってるしね、相手だって当然変わるよねみたいなそうそうそう、だから仕方ないよねみたいな、はっはっていう感じの、まあ、あのいい意味のドライな、距離感というか、まあ、ドライにリスペクトするというか、相手を、自分も相手も、変わるのは当たり前だし、一時的にそれが離れるように見えても、それはそういうことじゃないんだって思えるみたいな。
そんな考え方してませんっていう、なんか誰かコメントしてほしいですよね。この3人で言って
るのに、ね、共感しかなかったですよ、今の沢田さんの発言。
ね、私もなんか超うなずいてたんですけ
ど、うん、どうしようどうしよう、ダイバーシティじゃないですよ。
いや、まあ、とはいえでもさ、ずっとあの私もあなたもずっと変わらないよね、スティッキーな関係だよねみたいな、なんか感じのことにも憧れはあるんだよね、とはいえ。なんか、そういう好関係性で。で
これで維持するのって結構大変ですよ。なんか相手とかお互いが期待し合うものを
演じ続けなきゃいけない。ある意味そうだよね。うん、そういうことにもなる。
まあ、私がそうさっきあのちょっと話したあの友達、切れてしまった友達はやっぱりそうでしたね。変化を認めてもらえなくて、で変わっちゃったみたいな感じで。で一緒にいるのが辛くなっちゃったって感じですね。
そうだよね。
まあ、ね、どっちかが辛くなるよね、きっとね。それがずれて
る。そうだよね。なんかあと親との関係性を往々にしてそうなりがちだよね。ね、まるまるちゃんなんでそんなに変わってしまったのってあのっていうことで不あのなんだろう不協和音が生まれがちになるっていう、子供はどんどん成長していくものだからみたいな、なんかことともちょっとつながる話かもしれないなって思った。
確かに、
ね、あのそうじゃない、そういう性質がある家庭とない家庭はもちろんあると思うけど。
うわー、でもすっごい敏感な声があります。その親じゃないんですけれど、知り合いの人になんか浜まりちゃん変わっちゃったよねって言われて、すごいイラッとして、
そうなんだ、
変わってねえよみたいなイラッとして。その後めちゃくちゃ意識的に関係を切った人です。
そうなんだ。
でもなんか変わったよねって言われて嬉しい時と嬉しくない時もあるよなと思って、なんかこれはちょっと難しいですね。
うん、浜まり割とあれだね、ドラスティックにそういうことをやってるね。結構痛みをさ、あえて受け入れに行ってるっていうか、なんか結構大体系なところがあるんだなって人間関係においては。
ちょっとブルドーザー的
ね、結構私もうちょっとぬるぬるぬるっとさ、私自身はしてるから、いろんなことで
ベクトル合ってますけど、性質はちょっと違うということがあります、ね、この約1時間で分かりました、ね、ちょっと分かりました、ね、はい、
思いました。面白いですね。
面白いです、
はい、いやちょっと会話が尽きないですね、
うん、本当ですね。
もしもしもう一回できちゃいますね。
こういうのこそゲストがっていたら面白いかもしれないです。全然違う感じ。
本当だね。いや友達は奥深いよね、とっても。はい。さて、名残は尽きないですけれども、そろそろだいぶ長くなりましたので、お別れの時間としたいと思います。はい、お二人お疲れ様でした。
はい、
久しぶりありがとうございました。
楽しいですね。
楽しいですね。もうどんどんこう、もう盛り上がっちゃって止まんないですね、これ。まあでも時間は有限なので、そろそろ終わりにしましょう。ということで、はい、今日の枝豆トーク、いかがでしたでしょうか。こんな感じで不定期で配信をこれからも予定しています。次回のお題もぜひどうぞお楽しみに。今回の録音内容や今回話題に出てきたサイトのリンクなどは私たちのウェブサイトに載せています。 http://edamametalk.com をぜひチェックしていただければと思います。皆さんからのぜひこんなお題で話してほしいなどのリクエストご提案も大歓迎です。ということで、久しぶりに3人で、再開した、戻ってきた枝豆トーク、お楽しみいただいて本当にありがとうございます。次回もぜひこちらでまたお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。